ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbangwa. Listener の皆さん、今日2020年1月5日日曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて今週のトピックと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイトwww.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョクルル大統領は、リタイインの悲劇の犠牲者に哀悼の意を表することについてお伝えします。ジョクルル大統領は公式ツイッターアカウント @jokowi を通じて、韓国のリタイインでのハロウィンのお祝いの悲劇の犠牲者に哀悼の意を表しました。インドネシアは韓国の人々と共に哀悼の意を表し、負傷者の一日も早い回復を願っています。在ソウルのインドネシア大使館は、リタインの悲劇の犠牲者であったが、病院で治療を受け、自宅に戻った二人のインドネシア国民がいると述べました。さまざまな韓国の国営メディアの報道によると、現在約151人の死亡者と76人の負傷者がいるということです。現地時間10月30日日曜日、午前2時の時点で少なくとも3480人の行方不明者の報告があったため、その数が増えることが懸念されています。韓国のユン・スキヨル大統領は緊急会議を開催し、犠牲者を避難させ、追加の死負者を防ぎ、現場での状況を維持するためにすべてのスタッフに即時行動を命じました。それでは次のニュースです。研究者は実にの勢いによりインドネシアは大国になることについてお伝えします。インドネシア国内および外交政策研究センター、またはセンテリスの上級研究者である、アーベ・ソリッサ氏は、G20 サミットの勢いにより、インドネシアは大国になる可能性があると述べました。アーベ・ソリッサ氏は、日曜日ジャカルタでの正面声明で、これはジョクルル大統領がインドネシアを国際舞台で大国になるための良い勢いだと説明しました。この重要な役割を活用する必要があります。さらに2022年11月にバリ島で開催される G20 サミットでの各国首脳会議は、世界平和の実現に向けた弾みとなります。彼はロシアとウクライナを襲った戦争と、来年起こると予測される経済不況の経緯の待っただ中で、実に小国のすべての指導者が共同で対応しなければならないと説明しました。ジョクルル大統領は実にフォーラムで、世界を 和解させる立場を取ることができ、評価されるべき当然のことです。それでは次のニュースです。イーグスティング・ラハライ空港は G20 バリサミット中に運用調整を行うことについてお伝えします。バリ島のイーグスティング・ラハライ空港は2022年11月12日から18日にかけてバリ G20 サミットの円滑な実施をサポートするために運用調整を行います。第1、アンカサプーラ社の社長であるファイク・ファフミ氏は日曜日、ジャカルタでの声明で G20 バリサミットに参加する代表者の到着と出発のメインゲートとしてイーグスティング・ラハライ空港バリはエアサイドとランドサイドの運用を含む空港運用調整のシナリオを準備したと述べました。イーグスティング・ラハライ空港でのいくつかの運用調整にはイーグスティング・ラハライ空港の運用時間が24時間に設定されること、11月14日中部インドネシア時間午前0時から2時までおよび午後1時から9時まで定期便に対する飛行運用制限の適用が含まれます。それでは次のニュースです。外交レセプションはシカゴのインドネシア総領事館のスタイルでバティックのプロモーションイベントになることについてお伝えします。在米国シカゴのインドネシア総領事館は10月27日木曜日、インドネシア独立記念日77周年を祝うだけでなく、バティックを促進するためにシカゴ事務所で外交レセプションを開催しました。在シカゴのインドネシア総領事メリー・ビンサル・シモランキル氏は日曜日にジャカルタ戦略イニシアチブ副省長であるアネル・マルシャン氏はライトフット市長に代わっての演説でインドネシアの独立記念日を祝うために集まったすべての人を歓迎できることを非常に光栄に思います。アネル・マルシャン氏はシカゴのすべてのコミュニティ、特にアジア系アメリカ人に祝賀会に参加するよう勧めました。アネル・マルシャン氏はまた在シカゴのインドネシア総領事館のバティックギャラリーに非常に感銘を受けたと付け加えました。それでは最後のニュースです。 ASEAN は5つのコンセンサスポイントの実施を確保するための枠組みを提案する必要があることについてお伝えします。マレーシアは ASEAN はミャンマーのより明確な最終目標とともに5つのコンセンサスポイントまたは 5PC の実施を確保するための枠組みを提案する必要があるというその立場を再確認します。マレーシアのサイフディン・アブドゥラ外務大臣は10月29日土曜日の声明でコンセンサスの5つのポイントは民主的で包摂的で公正、平和で調和の取れた繁栄し市民的及び政治的権利が憲法によって保障されているミャンマーだと述べました。サイフディン・アブドゥラ外務大臣はマレーシアは ASEAN サミットを除き ASEAN 閣僚会議にミャンマーの政治代表を招待すべきではないことを振り返しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、外交コーナーです。今日はインドネシアのディアスポラはオーストラリアで言語と文化を促進することについてお伝えします。オーストラリア首都特別地域のインドネシア学生協会またはペペイのクリスティアン・ゼ・オクタフィアヌス会長は、オーストラリアのインドネシア人ディアスポラは様々な方法で群島の言語と文化を促進する努力を続けていると述べました。そのうちの一つは、インドネシアキャンベラコミュニティはメンバーの多くがオーストラリア人であるにもかかわらず、多くの会議で常にインドネシア語を使用しています。クリスチアン会長は金曜日に在キャンベラのインドネシア大使館でのプレスリリースでインドネシア語を説明しながら、オーストラリア軍の学生にインドネシア料理を紹介したと述べました。クリスチアン会長はまた、オーストラリアでインドネシア語とインドネシア文化を促進する上での若者と学生ディアスポラの役割の疑似で、オーストラリアのインドネシア人の若者はインドネシア語と文化を紹介する多くの機会があるように、より多くのオーストラリア人と交流する必要があると述べました。彼は、アッタリク郡の学生はガドガドがとても好きであることが判明したと説明しました。そこから彼は彼らにインドネシア語を説明し始めました。若者の誓いを記念して開催された議論で、在キャンベラのインドネシア大使館の教育文化アタッシュであるモハマッド・ナジブ氏は、2009年24号法律に従って国際的にインドネシア語を使用することを奨励するようインドネシアの学生に呼びかけました。彼は、この努力はオーストラリアのインドネシアの若者と学生のディアスポラの役割によってサポートされる必要があると述べました。オンラインとオフラインで開催されたこの議論には他のスピーカーも招待されました。具体的には、キャンベラの外国人スピーカーのためのインドネシア語上級講師アムリ・ウィドド氏、アヌーのインドネシア学生協会の会長リアンディ・ラクソノ氏、キャンベラの大学のインドネシア学生協会の会長タイロン・ラウ氏、言語省のオーストラリアとインドネシアナショナリティディレクターであるアドリン・ティネシア氏です。リスナーの皆さん、これで外交コーナーを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1984年10月31日インド首相インディラ・ガンディの死去のことから始めます。インドのインディラ・ガンディ首相は1984年10月31日に二人のボディーガードに射殺されました。暗殺はインディラ・ガンディ首相がインドの兵士にパンジャブのシーク教徒の寺院である黄金寺院を襲撃するよう命じたことによって引き起こされました。この寺院はシーク過激派武装グループの拠点として使用されていました。偶然にもインディラ・ガンディ首相のベアン・シンとサトワン・シンの二人のボディガードはシーク教徒でした。ジャワハラル・ネール氏の娘はインドの首相ニューデリーの自宅から事務所に向かって歩いている 時に撃たれました。インドの首相はアイアンウォーマンとして知られています。インディラ・ガンディは1966年以来グザリラ・ナンダ・シーの後任としてインドの首相を務めています。彼女のリーダーシップの最初の期間にインディラ・ガンディ首相の政治的キャリアは浮き沈みを経験しました。次に2003年10月31日、マレーシアのマハティル・モハマド首相は22年間の権力の席を辞したことについてです。2003年10月31日にマハティル・モハマド首相がマレーシアで政権を握った最後の日でした。彼は22年間隣国でナンバーワンだった後、マレーシアの首相としての地位を辞任しました。彼は政府の継続するために副首相アブドゥラ・バダウィに委任しました。バダウィ副首相はまた選挙が行われるまでマレーシアを率いました。マハティル博士はマレーシアが偏僻な国から産業部門の先進国へと変貌を掲げるのに貢献したと考えられています。なぜなら1957年にマレーシアが独立して以来大きな変化があるからです。しかし彼の政権は論争のない時代ではありませんでした。マハティル首相は権威主義的指導者として、特に当時の副首相アンワル・イブラヒムの解任と逮捕をめぐって批判されました。最後に2000年10月31日にシンガポール航空006号の事故についてです。シンガポール航空006便は米国カリフォルニア州ロサンゼルスのロサンゼルス国際空港への国際利用客便で、台湾の台北にある中西国際空港、現在の台湾桃園国際空港に停車しました。台北時間の2000年10月31日午後11時17分飛行を行っていたボーイング747-412が中西空港の閉鎖された滑走路から離陸しようとしていた時、台風が空港を直撃しました。飛行機は滑走路で建設機械に衝突し、旅客乗組員179人の中83人が死亡しました。この事故はボーイング747-400が関与した最初の死亡事故でした。2022年までこの事故は台湾で3番目に深刻な航空事故でした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアとイギリスは投資機会を最適化するための協力に証明したことについてお伝えします。投資所投資調整所は投資事務局が代表を務めるイギリス王国及び北アイルランド連合王国国際貿易局との投資協力に関する覚書に署名しました。覚書は10月27日木曜日、イギリスのロンドンにある国務長官室で投資調整庁の会長であるバハリ・ラハダリア投資大臣とイギリスのドミニック・ジョンソン共投資大臣によって証明されました。バハリル大臣は10月28日金曜日、ジャカルタでの声明で、イギリスとインドネシア間の投資協力は両国間の投資協力関係を構築するために実施されたと述べました。 バハリル大臣はまた各国の利点を生かして協力するようイギリス政府に呼びかけました。バハリル大臣によるとインドネシアには豊富な天然資源があり、イギリスには十分な技術、資本、市場があるということです。これは良い第一歩です。バハリル大臣は経済的観点、特に投資の観点から両国間の関係を改善しなければならないと強調しました。この機会にバハリル大臣はインドネシア政府が現在炭素市場と炭素価格に関する規制を策定中であることも明らかにしました。バハリル大臣はかなりの可能性を秘めたこれが両国にとって総合に利益をもたらす絶好の機会になることを保証します。一方、ドミニク・ジョンソン共大臣は両国間の協力が具体的に実現できるように機会を最適化して実現することが重要であると述べました。ジョンソン大臣はインドネシアとイギリスの貿易関係がまだ小さすぎることを明らかにしました。一方では、イギリスはインドネシアから多くの天然資源を必要としており、地方ではインドネシアはイギリスからの投資を必要としています。したがって彼はインドネシアとイギリスの間の経済及び貿易関係を改善したいと考えています。ジョンソン大臣によると、将来的にはより有益な協力を確立し、お互いを必要とすることもできるということです。ジョンソン大臣はまた炭素取引の問題に関するイギリス政府は炭素取引の分野での協力に関連する両国の機会を喜んで模索すると述べました。これについては11月にバリで開催された B20 活動でインドネシアを訪問した際に彼がさらに議論する予定です。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbreiding van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャワにある観光地をご紹介します。サンブカンビーチはモノギリ区のサンブカン村にあります。距離は中部モノギリの南端で約 40km です。このビーチはとても美しい自然を感じさせます。サンブカンビーチエリアには景色を楽しんだり写真を撮ったりできる3つの高い丘があります。またこの3つの丘へのアクセスはとても良く、観光客もとても行きやすいです。サンブカンビーチは波だけではなくサンゴが美しい丘を形成しています。さらにこのビーチに広がるサンゴは観光客にとって魅力的な魅力を持っています。サムカンビーチの大きなサンゴはロッククライマーの主な魅力です。モノギリのサムカンビーチの特徴は海岸線を支配する多くの鋭い岩です。これにより水泳や水遊びに使用するとこのビーチは快適ではなくなります。またサムカンビーチの非常に大きいのでこのビーチは遊泳には適していません。しかし釣りが趣味の方は釣り道具を持ってきて海の絶景を楽しみながら魚釣りをしている方も多いのではないでしょうか。さらにオノギレのビーチの異国情緒を増すのは石灰岩の丘の形をした景色です。橋に位置し市街地からは離れていますが、サンブカンビーチのアクセスは良好です。良好中にカルスト岩の丘とその地域の典型的な植物の組み合わせの美しさを見ることができます。ソゴの町にいる場合オノギレに行くのはとても簡単です。現在バス、自家用車、その他の電動車両とは別にソロのプローサル駅からオノギリ駅までレールバスを利用することができます。オノギリ駅からレンタカーでサムカンビーチへの鉄道バスでの移動時間は約1時間45分です。サムカンビーチの美しさを堪能した後 大きな岩に打ち寄せる波の音を楽しみながら、揚げ物と一緒に新鮮なココナッツを味わうことができます。
リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Hey, Hiduna Manis. Hey, Nona Manis. Apa kabarmu? Aku sangat rindu.
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシア教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Sehelai Kain Tenun、 日本語で一枚の織物です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではセヘライカインタヌン、日本語で一枚の織物というタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシンシーとロンボクのツアーガイドであるララスさんの間で行われます。デフシンさんに一枚の織物を買いたいというララスさんに伝えました。
Kamu ingin membeli apa, Dev?
Saya ingin membeli sehelai kain tenun khas Lombok.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、スフライカインダヌン、日本語で一枚の織物に関するフレーズと語彙を紹介します。 今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。さや、さや、日本語で私、私。ingin membeli, ingin membeli, 日本語で買いたい、買いたい。sehelai kain tenun, sehelai kain tenun, 日本語で一枚の織物、一枚の織物。has lombok, has lombok, 日本語で典型的なロンボク、典型的なロンボク。Saya ingin membeli sehelai kain tenun khas Lombok. Saya ingin membeli sehelai kain tenun khas Lombok. 日本語で、私は典型的なロンボク織物を買いたいです。私は典型的なロンボク織物を買いたいです。リスナーの皆さん、会話の中で Saya ingin membeli sehelai kain tenun khas Lombok。 日本語で、私は典型的なロンボク織物を買いたいですという文を聞きました。この文には sehelai、 日本語で一枚という分類詞があります。 sehelai、 日本語で一枚という分類詞は、布に関する情報を伝えるために使用されます。sehelai、日本語で一枚という分類記の文には、布の数、つまり一枚に関する情報を伝えるために使用されます。一枚に加えて何かの量に関する情報を伝えるためにセブア、日本語で一つという分類詞を使用できます。他の文を聞いてみましょう。セブア、日本語で一つ。 Saya akan membeli sebuah lukisan、 日本語で私は一つの絵画を買います。織物はロンボク島の代表的な手工芸品の一つです。ロンボク織物にはソンケット織物とランラン織物の2種類があります。ソンケット織物はロンボク島からさまざまなオリジナルモチーフがあります。ランラン織物はバリ島から採用されたジグザグまたは波状のモチーフがあります。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Kamu ingin membeli apa, Dev?
Saya ingin membeli sehelai kain tenun khas Lombok.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
What happened like you say? And ending like this way.
Takkan mungkin lagi, tak mungkin lagi memiliki dirimu kini. Takdir memilih kita takkan bersatu. Tapi harus kamu sadari benar, ku merindukan kamu kasih. Tak dapat sedetik pun ku menghapusnya.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
asmara.
Nanu minasan, kore de Nihongo hosou o owarimasu. Saigo made o kiki kudasari, arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto o follow surukoto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.of.indonesia. Twitter wa @voiceindonesia メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。